それではお聞きください。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリッポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。宣教リバイバルと世界宣教と題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。お願いいたします。
おはようございます。それでは今日も御言葉に入る前に周りの近くの方と共にご挨拶をしてから始めましょう。ご挨拶しましょう。いいですね。執事さんが率先して立ってご挨拶に立ってくださることを感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い偉大なる皆を心から褒めたたえます。主よ、ありがとうございます。今日も愛する兄弟姉妹の皆様と共に私も名を呼ばれあなたの教会に来ることができました。今朝このようにして共に礼拝を捧げる幸いな時をいただき心から感謝いたします。今日も十字架がこの私たちの目の前に置き、あなたを仰ぎ見ながら、あなたを求めながら、この礼拝の時御言葉を御言葉に耳を傾けることができますように、聖霊様どうぞ私たちを導いてください。どうぞ今私たちの心にある様々な不安や恐れ、またこの世の思いを脇に置き、どうぞ今あなたに全身全霊を向けることができますように助けてください。聖霊様、あなたの助けが必要です。どうぞ憐れんでください。また御言葉のうちにあなたが望んでくださり、一人一人の霊に力強く語りかけてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また私たちの愛する者がおります。主よ、それぞれの場所にあっても等しくあなたの恵みを豊かに注いでくださいますように心よりお祈りいたします。この朝を心から感謝して全てを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。元気な鳴き声で感謝です。はい、今日もですね、元気にこのようにみな笑う者、泣く者、喜ぶ者、賛美する者、感謝する者、みな等しく主に招かれた私たちであります。実は本日ですね、私たちが大変親しい交わりをいただいている福岡新生キリスト教会では開拓50周年の礼拝が捧げられています。 年の11月24日、ちょうど、まあ、昨日になりますけれども、新生教会の開拓50年目の日でありました。また、くしくも、昨日はちょうどですね、この新生の民を生み出し、また武田博史先生を献身者として生み出していかれた、元熊本愛染バプテスト教会の牧師であった、日高則義という先生、たびたびですね、私たちも耳にすることがあるかと思います。インドネシアに行きたいと願って、そして殉教された大見先生も、この命の中で生み出された先生のお一人でありました。その先生のですね、日高先生の追悼式も昨日行われたそうであります。ここに1969年の11月14日に行われた祈祷会、新生教会のですね、祈祷会、だから開拓して1年目の祈祷会の、その時の日高先生のメッセージがこの手元にですね、あります。で、これは何年か前にヒューマン先生がですね、古い仲介書をこう見ていたらペラッとですね、落っこってきて、これはなんと貴重なものなんだと言ってですね、私もそのコピーをいただきました。もうここにあるメッセージは今日も語っても全く古くない。それこそ50年前に語られたリバイバルと世界宣教のメッセージです。もう熱い情熱の中で日高先生が若者たちに特にですね、語り、そしてこの先生がこの晩はですね、どうやら台湾の伝道に行かれるその晩、ですね。この祈りを集めて台湾伝道が切り開かれていくように、まあそのような祈祷会が行われたわけですけれども、短くですね、そのメッセージを紹介させていただきたいと思います。今晩私にはっきりと聞こえてくる神様の御声は、今晩、世界伝道のために祈るのだということです。そして今晩このところでやがて全世界に出ていくべき若々したちとそれを送る婦人たちをはじめ私たち兄弟姉妹が祈る祈りは必ず聞かれるということです。今晩の祈りは必ず天に届きます。このことをはっきり神から囁かれているのであります。そして行く者も送る者も心を一つにして天なる神神様に祈願を捧げとうございます。主はこの私たち名もなき民を選びたもうて地の果てまで出て行けよ。そのようにおっしゃるのであります。これは聖霊の至上命令です。理屈ではありません。理屈の上ではまだまだ日本にも伝道するところがあるし、私たち教会もまだまだ小さな群れです。しかしともかく神は私たちをして御霊を受けるたなら地の果てまで出て行って出て行けよとおっしゃっているのであります。ただ一つこの世界伝道ということに至りますまでに私の魂に悟らされたことがありました。それは2000年前日本の現代教会のことを考え祈っていましたとき受けるよりは与える方が幸いである。そのような言葉、それが霊感のようにひらめいてきたのです。受けるよりは与える方が幸いである。しかし私たちの愛するこの日本の国はどれほど誠に与えてきたでしょうか。この日本の国がキリスト教の伝道という問題に限って考えてみましても、日本はあまりにもただ受けるばかりだった。かのザビエル以来、どれほどヨーロッパの宣教師たちが苦労しながら日本に渡ってきてキリストのこの愛の福音を伝え命の糧を与えたことか、日本に到着して種まきができるならまだしも途中で船が難破し海の藻屑と消えた宣教師もたくさんいるのです。そしてようやく日本にたどり着いたとしてもやがて起こった豊臣秀吉によるキリシタン大迫害のためキリシタンと分かったら皆殺しに遭いました。この大迫害は世界にも類がないと言われ、約400年の長きにわたり、多くの宣教師、クリスチャンたちが殉教していきました。しかし神はなお、ヨーロッパの人々を通して、日本に尊い命を与えることを惜しみたまいませんでした。誠に尊い命が無駄のように次々と流され捨てられていきました。 けれども神はその尊い命を顧みぬかのごとくに、これでもかこれでもかとばかりに日本になお宣教師を送りたもうたのです。私たちはたった一つの生命でも、例えば自分の肉親がただ一人死んだだけでも、天地が崩れるような悲しみにしがれていきます。しかし神様はこの日本のために多くの命を惜しげもなく送り与え、また捨てさせたもうたのであります。しかし現代教会の歴史を紐解いてみますとき、日本は少しも世界に与えていない、ただ受けているばかりです。日本はすでに世界屈指の経済国と言われるほどに、経済的にも立ち直り発展しました。また知的にも非常に優れた民族です。果たしてこのままでいいのでしょうか。私たちは貧しい名もなき民です。しかし願いさえあれば成就していくのです。お金がなければ手も足も出せないというのではありません。もちろんお金も必要です。しかし順序が違います。まず誠に救いを求める叫びに対して、己の生涯を神に捧げたいという心からの願いが起これば必ず成就するのです。誠の願いさえあれば、あとは神が着々と備えてくださるのです。このような意味において、現代の教会がなおも波を貪っているとき、私たちは一人でも二人でもいい、台湾の奥地に、あるいはあの飢餓と病気に悩むインドに伝道者を送って、受けるより与えるものになりたいと願わされてならないのです。これが1969年のメッセージでした。なぜこのことを皆様に今朝お話ししているかと申しますと、先日金曜日ですね、東京地方連合の主催で行われたプレイデイ、連合の集いに参加いたしました。背後の皆様の祈りと、そしてですね、三連休の始めの日にもかかわらず一緒にですね行ってくださった皆様に心より感謝いたします。今回はですね、150人を超えるほどの人たちが集まりました。そこで玉川教会からも証と、そして賛美をさせていただきました。55年の玉川教会の歴史を生きる、まあ、生き字引というふうに言いましょうか。ある時ですね、この青年会が行われた時に、この方はですね、ご自分を玉川教会のシーラカンスですというふうにですね、生きた化石ですと言ってですね、言った方がいらっしゃいましたけれども、もうこのその時ですね、東京の各地から集まった青年たちがもう大爆笑して、まさかそんな風に長老教会の人がですね、私はシーラカンスですと、まさかですね夫人が言うかと思わなかった、まあ、その白石梢姉妹がですね、先日その教会の歴史を語ってくださいました。55年の歩んできた私たち玉川教会の歴史は、喜びだけではない、多くの過ちを繰り返してきた歴史。しかし何の哀れみか、2004年に野口ヒューマン先生を招聘するに至って、玉川教会がリバイバルと世界宣教というこの御旨を語られて、それを通してかつて牧師をですね解任するという、もうその当時においては悪名高き教会であった玉川教会も、御言葉の回復、祈りの回復、そして宣教の回復が起こされていきました。そのことを姉妹が証しされました。その後ですね、ある牧師先生から、長年玉川教会にですねいろんな形で関わってこられた先生が、その証しを聞いて感謝の言葉をですね述べておられました。あの玉川教会がですね、その時代それこそ悪名高き玉川教会と言われていたあの教会のその歴史を思い起こしながら証を聞かせていただいたとき、本当に感謝でした。そのように教会が回復していくということを教えられて励まされました。今私も含めて55年すべての歴史ですね、知らない方がほとんどだと思います。野口ヒューマン先生が使わされてきたことによって、主は教会にこの普遍的な使命であるリバイバルと世界宣教を取り戻してくださいました。霊的な回復を起こしてくださいました。そしてその命は野口ヒューマン先生の母教会であった福岡新生キリスト教会に、また先ほど 語りました。日高範義先生から語られて、それが武田博先生に流れ、50年語り続けられてきた。その使命は、武田先生をはじめですね、多くの先生方、また生徒たちの祈りの中で紡がれてきました。そしてそれは言うまでもなく、今日の教会の命とも言えるこの使命は、今朝開きました使徒言行録一章の主イエス様のご命令であります。一章の八節で、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。そのように語られ、そしてその招きに従っていった者たち、ユダヤとサマリアの全土で私の証人となっていく。主イエス様はリバイバルとこの世界宣教という大きな使命を委ねていかれました。教会の誕生に際しては、なんとたったの120名です。ペンテコステを受けたあの人々は、多くの人々がいましたけれども、120名から始められました。さらに言えば、イエス様は弟子たち12人いた弟子たちも一人減って、この時残された人たちはたったの11人です。世界のリバイバルですね、魂の救いから言わせたら、あまりにも貧しい数です。でも主はそこから始められました。11人からこの宣教の使命はなされていったんです。120名祈っていた者たちから世界の教会は始まっていきました。その使命が、この命が2000年の歴史を経て、今私たちに流れ語られ、イエス様は他の何者でもない、今日もこのご命令をもって教会に、私たちに聖霊を注ごうとしているのであります。そのことを思いますときに、今日ここに集いし、私たち一人一人もまた、この神の歴史の中で、この使命を担う者たちとして招かれていることを覚えたいと思います。誰一人としてこの招きを受けていない人はおりません。いや、私はちょっと信仰が足りないから、まだ信仰歴が短いから、何も関係ない。リバイバルとはまさに、教会がこの初代教会の命に立ち返ることです。初代教会には溢れる聖霊の息吹の中で、信仰の火が燃やされて、希望の火が燃やされて、十字架の愛の火が燃やされておりました。旧霊への情熱が湧き溢れておりました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は地の果てに至るまで私の証人となります。これが旧約に遡っていったとき、今日イザヤ書の49章をともに購読いたしました。旧約聖書1142ページ、イザヤ書49章で、神のしもべの証明というところを私たちはともに読みました。リバイバルと世界宣教のこの使命のために、主のしもべたちが選ばれていく、呼びかけられていく、あなたが主のしもべだよ。この主のしもべなるイザヤは、私は母の胎にいる時から主に呼ばれました、そのように告白しています。名もなき者、ただ主のしもべとなるように、母の胎にいる時から、お腹にいる時から招かれた者、名もなき者です。ここに至るまで何か立派なですね、招きに値するようなものがあった者たちではありません。しかし、この人が大胆に語っていることは、言っていることは何でしょう。私はそのようにして神様に選ばれました。呼ばれました。島々向かって聞け。すごいですよね。あなたに、この人にじゃない。今日一節を読むと、島々よ、私に聞け。遠い国々を耳を傾けなさい。主は私を母の胎にいる前から呼び出してくださいました。何のために？あなたによって私の輝きは現れると、そのように主がおっしゃってくださったから。 神様が私たち一人一人を呼ばれて、そしてあなたを通して私の輝きが現れ出るように、私の輝きがあなたたちを通して現れるように、私はあなたたちをお母さんのお腹にいる前から選んだのです。さらに続きます。6節、私はあなたをしもべとしてヤコブの諸部族から立ち上がらせ、イスラエルの残りの者を連れ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでももたらすものとします。これすごいんですよ。口語訳はですね、ちょっとお読みしますけれども、この6節のところは、あなたが我がしもべとなって、ヤコブの諸々の諸部族を起こし、イスラエルのうちの残ったものを帰らせることは、いとも軽いことである。主のしもべに対して、名を呼ばれた者に対して、あなたがそのように神様の使命を果たすこと、残りの者たちをあなたたちが連れ帰らせることは、意図も軽いことである。そうは思いませんね。私たちのですね、今伝道の働きを見ながら、また自分たちを見ながら見ると、とても軽い働きをしているように思えない。でも主の側から見れば、主が召された者たちにおいて、その者たちを豊かに用いて、大胆に用いて働かされた時、主のしもべたちが用いられていった時、主は意図も簡単にこのリバイバルと世界宣教をなされていく。そして国の人の光となって、我が救いを地の果てまでもたらすものとさせよう。私たちもこの大胆さを持ちたいものであります。私はダメです。どうせ私はそんなものではありません。教会がリバイバルと世界宣教と語っているけれども、それと私とはやっぱり違います。私の意図小さきですね。この姿を見れば、自分の今ままならない生活を見れば、とてもこの使命を追っているとは思えません。でもしかし、御言葉はどうでしょうか。あなたによって私の輝きは現れると主はおっしゃいます。私はあなたたちの名を呼んだとおっしゃいます。私のために、先ほどもお話ししましたように、神様がその主イエスの復活の後、大宣教命令を語られたのは、そして宣教を始められたのは、世では名もなき者12人からでした。120名の者たちの中にもそうです。主はご自分の力ある御手を持って人を作られ、そしてイエス・キリストを通して私たち一人一人をご自分の栄光のために用いられるとき、その人がどのような育ちであるか、その人がどのような勉強をしてきたか、どのような資格を持っているかが問題なのではありません。ただ、私たち一人一人が主の御前に立ったとき、私はあなたの名を呼びます。私は光を輝かせるためにあなたの名を呼びました。母のお腹にある時からあなた方は私のしもべとして招かれている者たちです。そのように主の御声が私たち一人一人に語られることを聞くとき、私たちは恐れおののきながら、主よ、私たちを用いてください。あなたの光のために、国々に光をもたらすために用いてください。そして今日イエス様が語られた、そのために聖霊の火を投じてください。私たちが何かリバイバルと世界宣教のために証人とならなければならない、証人とならなければならない、そのように思うとき、私たちの心ではすぐに、あ、じゃあ神学校に行かないと、聖書の勉強をしないと、もう一回通読を始めないとですね、もう一回学び直さないと、もしくはそのように証人として地の果てに至るまで主を述べ伝えていく者たちは、何か特別な資格を得て牧師や宣教師になっていく人たち、そうじゃないと、そのような立派な志がないと証人にはなれない。 そのように私たちはどこかで諦めてしまいます。けれども、私は先日、ノアの会でですね、タガ吹きしまいの証を聞きました。それを聞いてですね、私とレイさん3人で、この間ノアの会はですね、学びをしたわけですけれども、その時に本当に大きな励ましをいただきました。それは、タガ吹きしまいのご主人である、田川幸乃さんのお話でした。先日もですね、この羊飼いの時に、久保陽子さんのまあお父様であられますけれども、その幸乃さんがどれぐらい信仰の父であって、そして時には厳しくですね、田川家では毎日9時から家庭礼拝が捧げられていたそうです。そして聖書を読まなければならない。その時には子供であった陽子さんは大変苦痛を覚えていた。そして日曜日は礼拝。そのような厳しさにですね、つまずくこともあった。けれども、今振り返ってみると、そのような厳しい信仰の父に、その教えてくれたことに、本当にありがたいと思っている。その幸乃さんの話をですね、この間少し吹きさんから聞くことができました。幸乃さんとその吹きさんはですね、その吹きさんってことは、吹きさんはですね、ご夫妻はこの長崎のですね、島でこのクリスチャン生活、家庭を持っておられたわけですけれども、幸乃さんがですね、島で初めてのクリスチャン。そしてクリスチャンとして、日曜日は礼拝、主を礼拝することを清別していった。けれども当然、東京と違ってですね、島で日曜日を神様のために捧げるということは、いろいろな戦いがあった。日曜日はみんなで地域のことをしなければならない。出て行って何かの集まりがある。でも、幸乃さんは、この日は神様を礼拝する日だからと。その日を清別して、二人で聖書を開きながら、教会は遠いのでですね、しょっちゅうはいけない。けれども、毎週日曜日は、家庭で礼拝を持ちながら、共に祈っておられた。そして、さらにですね、土曜日は、畑仕事をされていたそうですけれども、早めに切り上げて、日曜日に備えられていく。土曜日の時間は、礼拝のために備えていく時間として、そのように過ごされていた。お二人には苦労も多かったけれども、でも、そのゆえに、神様の祝福をたくさん受けて、すべての必要は満たされていきました。そのような証をですね、この間聞くことができました。幸乃さんが亡くなる時には、幸乃さんはぜひ、葬儀は島でやってほしい。自宅でやってほしい。そうしたら、初めて聖書を聞く人たち、賛美をする人たちが村からやってくるから、そこで初めてイエス・キリストのことを知ることができるから、そのようにして葬儀がご家庭でですね、ご自宅で行われたそうです。皆さん、このことを思うときに、幸乃さんは別に進学校に行きですね、牧師や宣教師、そのようになられたわけではありません。けれども、この話を聞くとき、その島で立派な宣教をされました。宣教師としてですね、それこそ島で初めてのクリスチャンとして、その証人となったのではないでしょうか。そのことを思うとき、私たちもまた、どのような場所にあっても、このリバイバルと世界宣教は皆さんの使命であります。私たち一人一人、救いに預かった者たちの使命であります。このようにならなければできないのではありません。私たちに必要なことは、その証人となるために聖霊を受けることです。イエス様が語られたように、あなた方が聖霊を受けるなら、あなた方は力を受けます。そしてどのような場所に当たっても、大胆に福音を述べ伝えることができます。大胆に私たちの身を明かすことができるようになります。一番いい私たちの証人としての最初のステップは何でしょうか。皆さんが置かれている場所でクリスチャンであることを伝えることですね。私は信仰者です。イエス・キリストを救い主ですと信じています。これは神学校行かなくてもできます。聖書の勉強しなくてもできます。皆さんが置かれた場所で、どのような相手に対しても、聖霊の力を受けたなら、大胆に、私はクリスチャンです。人生を主に捧げていく者たちです。私の罪をイエス・キリストにあがなわれた私たちです。 そのことを証ししていくこと、これはまさにリバイバルと世界宣教のまず大きなステップの一つです。そして私たちはその場にあって、時が良くても悪くても、どのような時をもチャンスをつかみ、イエス様を述べ伝えていく。もし私たちの聖霊に満たしがあって、聖霊の力を受けていて、私たちにいつでもその用意があるならば、主はいくらでも用いることができます。アーメン。どんな時でも用いることができます。一言、私はクリスチャンです、そのさえも用いることができます。この間楽しいことがありました。レイシマイトですね、これは金曜日ですね、この連合の集いがあったですね。夜はちょっと大変二人ともくたびれてですね、近くのサイゴンというところご存知でしょうか、ご飯を食べに行きました。そしてですね、帰り、まあふらふらとではありませんけれども、帰り道をですね、二人で歩いていたら、一人の婦人が、何人かわからなかったんですけども、初めは一人の婦人がですね、まあなんか困っている様子だった。それでどうしたんですかと言ったら、何だかわからないけれども、もうこう なんとかなんですって言うんですね。でどうしましたか。でここにですね、なんて言うんですか、このインドの方がですね、婦人がされているような印をされていたので、インドの方ですかと、違います。でよくよく聞いてみたら、ネパールの方だった。日本語ももちろん喋れない。英語も喋れない。もうひたすらにネパール語でですね、私たちに話しかけてきました。そして何がしてほしいんですか？わからないですね。そしてレイさんがですね、この Google のですね、翻訳機を使って、困っていますか？ネパール語でですね、見せたけれど、なんかそれもよくわからない。そしてなんか話の流れだからですね、狛江と言ったらですね、狛江というのです。あ、狛江の駅に行きたいんですかと言ってです。ああ、三人です。狛江と言ってですね。そして二人でですね、このネパールの夫人のそれぞれ両脇にですね、腕を組みながら三人でスタスタスタスタ、狛江の方まで歩いて行ったんですね。そしたらですね、なんか世田谷通りに差し当たるに、この近づくにあたって、なんかお母さんがですね、お母さんかわかりません。夫人がですね、不安、違う。なんか、ここじゃないみたいな感じです。足が止まってしまったんです。でも、私たちもわからないので、いろいろネパールの知り合いの人たちに連絡したけども、どなたも出ない。で、困ったな。英語でいろいろですね、迷ったのってでも何もわかんない。ただひたすらに夫人はネパール語で私たちに何か話しかけて、もう困ったことを訴えてくる。わからない。狛江。もういろいろとですね、もういろいろ言いながら、そしてですね、ポリスとですね、今度はポリスにどうやら行きたいらしいということが私たちが分かって、じゃあポリスはそこにあります、交番はですねすぐ近くにありますから、そしてその夫人がですね、ポリスなんかこういうですねジェスチャーをするので、とにかくポリスに行きましょうって言って、今度またですね二人で抱えて行ったわけじゃないですけれども、ポリスの方に向かっていったら、だんだんおばちゃんの足が速くなるんですね。なんかレイさん速くなってる、足が速くなってるから、これ何か当たってるのかもしれないと思って、そしてポリスの方に行ったら、おばちゃんがですね、あーもうここで大丈夫と言ったのかわかりませんけれども、もうここで大丈夫と言ってですね、もう喜ばれて、そして私たちのですね、この手にもうチュッチュッチュッチュッですね、手をして、もうここから大丈夫ですって、大丈夫、あ、わかりましたと言ってですね、まあお別れたわけです。で私たちはちょっとですね、本当に大丈夫かなと思って後ろをこそこそですね、この つけていったわけじゃないですけれども、心配しながら見て、ですねついていったら、どこかのお家に入っていかれて、まあ、無事にですねお帰りになったわけですけれども、あ、今日は本当にこのようにして不思議にですね、主はこの人を助けたかったんだね、もう歩いてですね、最後まで行く、すべてがご計画のうちに、疲れも何もかもですね、もし疲れてなければ車でどっかですね、食べに行っちゃおうかとなったと思いますけど、もう疲れたしですね、とにかく歩いて行けるところに行こう。初めてレイさんは最後に行きですね、美味しいご飯を食べて帰ってくる、その時です。私はですね、まあそのことを通しながら、なんかワクワクしましたね。何か起こされるんじゃないか。私たちは何も思ってなかった。まさかネパールの夫人とそのように出会うとは思ってもいなかったですね。道案内をするなと思っていなかった。でもやっぱり主は常に目を開かれて、私たち一人一人を用いようとされている主は、どのような時でも主は動かされるんです。私たちに用意があるならば、 もちろん私たちはタイ語に行って帰ってきただけですから、何の用意もありませんけれども、でも一つの例として、私たちがいつも聖霊に満たされることを願い、聖霊の力にいつも預かっていることを願い、主がいつもどのような時でも主に用いられ、主の輝きを放つものとなることを願うなら、主は必ず私たちを用い、リバイバルと世界宣教の使命を皆さんを通して実現させてくださるお方です。それゆえ私たちは今日このところにあたって、いよいよ来週からアドベントが始まります。またこの話は来週しますけれども、アドベントとはいつもお話しますね。アドベンチャー、冒険、英語の冒険の語源となっている言葉です。すなわち、大きな冒険を持って来てくださったお方がイエス・キリストです。全人類の救いのために命さえ惜しまずに来てくださった方がイエス・キリストです。その方の大冒険の中で私たちは救いに預かりました。その私たちはまたなお聖霊の満たしに預かって大冒険に出ていきたいと思います。臆することなく大胆に人たちが使徒言行録一章の後、二章でペンテコステの聖霊の日を預かった後、どのように大胆だったかはまたお話ししたいと思います。臆することなく語りました。誰にでも語りました。そのように私たちも聖霊の日をいただいて、このクリスマスの時、もう一度その恵みに預かりながら、リバイバルと、そして世界宣教のために、私たちも用いられる器になりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日のこの素晴らしい朝を心より感謝いたします。あなたが私たちを呼んでくださり、私たちが母の胎にいる前から、主よ、あなたは私たちをあなたのご栄光のために作り、そして用いられることを願い続けてくださっておりますことを感謝いたします。私たちは貧しいです。本当に名もなきものです。けれども主よ、今日の御言葉が私たちを先立って、いよいよ聖霊の求めることを私たちに願いを起こしてくださり、また聖霊の力に預かり、いよいよ主の証人として、どこに使わされても主よあなたを述べ伝えることができますように助け導いてください。どうぞ聖霊様私たちを満たしてください。どうぞ聖霊様私たちに力を与えてください。大胆な霊を持って私たちの口を開いてくださり、私たちをどこへでも使わせてくださいますようにお願いいたします。私たちがその熱い愛によって救われたように、今多くの者たちがその救いを求めております。埋めております。主よ私たち私たちを使わせてください。私たち教会を用いてください。日本の諸教会を用いてください。そしてどうぞ全世界にこの福音を述べ伝えることができますように、私たち一人一人をご準備くださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださることを信じ、主に期待して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。